皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
2013年3月、今年3回目のゴスペルアワーです。
先日サムエルさんの新しい CD が発売されましたので、今日はサムエルさんの新しい歌を2曲紹介したいと思います。
今日は喜びと平安の間にあるものというテーマでお話をしたいと思います。
ほう、喜びと平安の間にあるものですか。答えはとなんて言うんじゃないでしょうね。
答えは後のお楽しみということで、まずは喜びについて考えましょう。
新約聖書ピリピ人への手紙4章4節に、いつも主にあって喜びなさいと書いてあります。
先日東京出張でホテルに5日間泊まりましたが、日本のホテルで末尾に4や9がつく部屋はないですよね。死や苦しみと同じ読み方の4や9は縁起が悪いと嫌われるからなんですよね。
あるパン屋さんの電話番号が4989でシックハックという電話番号でした。最初はシックハックで嫌な電話番号だなぁと思っていましたが、しかしその後クリスチャンになったパン屋さんはお店の番号を同じ4989のままで、よく焼くパン屋さんと紹介するようになりました。
日本では縁起が悪いとか日が悪いとか方向が悪いとか縁起や迷信を気にする人もいますけども、いつも主にあって喜びなさいと聖書は教えています。
私たちは普段どんな時に喜ぶでしょうか。
プレゼントをもらった時、おいしいものを食べた時、新しいものを買った時。
もちろんこれらのことも喜びには違いありませんが、これらの喜びには共通の特徴があります。つまりこれらの喜びは一時的な喜びで長続きしません。
どんなにおいしいものを食べても次の日にはすぐお腹が減ります。ピッカピカの新車を手に入れてもしばらくすると中古になります。
一時的な長続きしない喜びではなく、いつまでもなくならない幸せ、それを聖書は永遠の命と教えていますよね。
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないと聖書にあります。キリストは約2000年前に十字架の上で私たちの罪の身代わりになって死んでくださいました。しかし死んで終わりではなく、十字架の3日の後に復活され、今も生きておられる救い主です。
今月の最後の日曜日3月31日はキリストの復活、よみがえりを記念するイースターです。
イエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださり、よみがえられたことを信じるならば、つまり罪を悔い改め、イエス様を救い主として信じ、イエス様を心に迎えたその瞬間から、イエス様は私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないという永遠の愛を持って私たちを支え、天の御国まで導いてくださる救い主です。
普通私たちの喜びは周りの環境や状況に左右されてしまいます。仕事がうまくいったとか、望んでいるものが与えられたとか、病気が治ったとか。
でも逆に仕事がうまくいかない時でも、望んでいるものが与えられなくても、病気が治らなくても、問題は解決されなくても、喜ぶことができる喜びがあると聖書は教えています。
どうしたら環境や状況に左右されず喜ぶことができるのでしょうか。
聖書の中にこんな話があります。イエス様の弟子たちが伝道旅行が大成功して喜んで帰ってきました。弟子たちは自分たちの伝道旅行が大成功したことを喜んでイエス様に報告しました。しかしイエス様は、自分が何かできたこと、 自分のしたことではなく、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われました。
私たちは自分がしたこと、自分ができたことを喜ぶのではなく、私たちの罪を許し神の子としてくださり、永遠の命を与えてくださって、神様の天の国の住民として名前が登録されていること、つまり神様が私たちにしてくださったことを喜びなさいと教えられたんですね。
第一に喜びは、神様が私たちにしてくださったことを喜ぶならば、どんな環境や状況に左右されることもなく、一時的な喜びではなく、いつまでもなくならない本当の幸せという永遠の命を与えてくださったことを喜ぶことが大切だということですね。
それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。
小坂忠さんの感謝と喜びをお届けします。
あら、サムエルさんの歌じゃないの？
慌てない慌てない。
今日もまた一休さんですか？
イエスが流された血潮で清められ、天に私の名が記されている喜び。
それではお聞きください。
感謝と喜びを今主の前に、今主の前に賛美の生贄を、今主の前に捧げよう。
次に平安について考えてみましょう。同じ新約聖書ピリピの4章6節から7節に、神様の平安についての約束の言葉があります。お母さんに読んでもらいましょう。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
毎年正月になると健康第一と書いて年賀状を送ってくれる友達がいます。もちろん健康も大切です。しかしもっと必要なものは、私たちが心の平安を持っているかどうかということではないでしょうか。
このフィリピ人への手紙を書いたパウロは迫害され、ローマの獄中でこの手紙を書きました。迫害や困難のただ中で、他の人にいつも主にあって喜びなさいと励ますことができる平安をパウロは心の中に持っていました。
何も思い煩わないで、思い煩いから解放されて、神様の平安、神様からいただく平安を持って生きるためには、あらゆる場合にどんなことでも祈って神様に委ねて信頼して生きることがポイントのようですね。
イエス様のお弟子さんだったペテロさんも、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。と手紙の中に書いています。
私たちを永遠に変わらない愛を持って、私たちを愛してくださっている神様に委ねて、お任せして信頼することができるならば、どんな状況の中でも心の平安を持つことができるんですね。
夜、心配事がたくさん募ってきて眠れない時に、羊が一匹、羊が二匹と数えるのではなく、一つ一つ心配事を神様に委ねて信頼することができるのです。
そしてその結果はどうなるのでしょうか。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますという約束があります。神様は環境とか状況を変えるのではなく、私たちの心と思い、感じ方と考え方を変えて平安で守ってくださるということです。
それではお待たせいたしました。ここで今日の2曲目、サムエルさんの新しい CD からギブサンクスをお届けします。英語、日本語、韓国語で歌われますが、歌の内容はお父さんに紹介してもらいましょう。
悲しい時、愛はなく、苦しい時、希望もない。今この痛みを取り去れるのなら、主よ、今あなたに委ねます。いつも主に感謝します。我が力なる主、また立ち上がろう。いつも主を愛します。御そばに抱き寄せ、その愛変わらぬ、いつまでも感謝。
それではお聞きください。
Bye. 소리라.
さて、今日は喜びと平安の間にあるものというテーマでお話をしてきました。環境や状況に左右されない喜び、一時的な喜びではなく、いつまでもなくならない本当の幸せという喜び、そしてどんな状況にあっても神様に信頼して祈りのうちに神様に委ねていくときに、神様は平安をもって私たちの心と思いを守ってくださるということを紹介しました。
それではいよいよ喜びと平安の間にあるものの答えの発表です。喜びと平安の間にあるものは何ですか？
ピリピ4章4節にはいつも主にあって喜びなさいとありました。そしてピリピ4章6節7節には神の平安の約束がありました。その間には4章5節の聖書の御言葉があります。
ほう、喜びと平安の間の4章5節にはどんな言葉があるんでしょう？
あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのですという言葉です。
寛容な心をすべての人に示しなさいということですね。
喜びと平安の間に寛容があるのです。つまり神様との関係において、神様から喜びと平安をいただいている人は、人間関係においても他の人に対して寛容に生きることができるということです。
この寛容という言葉は短気の反対の意味の言葉ですよね。
すぐイライラしたり怒ったり、気が短い短気の反対は長気という日本語はありませんが、長く苦しむ、長く忍耐するという言葉がこの寛容という意味です。人の落ち度、欠点を厳しく追求せず許し受け入れることです。不当な扱いを受けてもすぐ怒らず、報復せず、やり返さず、長く耐えることです。
神様から喜びと平安を与えられているならば、すべての人に寛容であることができるということなんですね。
私たちが人に対して寛容であることができる理由として、主は近いのですと書いてあります。主イエス様がいつも近くに共にいてくださるので、寛容な心を持って生きることができるということです。
喜びと平安の間にあるもの、その答えは寛容ということですね。神様から喜びと平安を満たしていただいて、どんな人に対しても寛容に生きることができるようになりたいですね。
はい、それでは今日3曲目の賛美をお届けしましょう。サムエルさんの新しい CD の中から揺るがない岩という歌をお届けします。目の前が今暗くても、ただあなたを信じます。心の中が辛くても、ただあなたを求めます。あなたは光となり、私に希望をくれる。あなたは常しえに変わらない揺るがない岩。それではお聴きください。
目の前
今
今日は喜びと平安の間にあるもの、その答えは寛容というお話をさせていただきました。私がどれだけ立派な人間かとか、どれだけ信仰深いかによって決まるのではありません。誰でも罪を悔い改めて、私の罪のためにイエス様が十字架で死んで3日目によみがえられた、そのイエス様を救い主として信じるなら、誰でも罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられ、天に名が記されるのです。そして私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないと約束してくださっている神様が、いつも私たちの近くに共に歩んでくださいます。その神様の喜びと平安に満たされて生きるなら、人に対しても寛容な心で生きることができると聖書は教えています。皆さんもぜひお近くの教会をお気軽に訪ねてみてください。
さて、先日私たちの娘からこんなメール情報がありました。先月の2月から東京町田市にあるゴスペルカフェという喫茶店でゴスペルアワーのバックナンバーが放送されているそうです。過去のゴスペルアワー番組を iPod に入れて、週替わりでゴスペルカフェの喫茶店でずっと流してくださっているそうです。
キリスト教の話をしたことがなかったお客さんが、ゴスペルアワーでたまたま流れてきた賛美歌に合わせていきなり歌い出して、 幼稚園の頃に歌った懐かしい歌だと教えてくれたり、
二人連れのお客さんも会話をしないでゴスペルアワーに聞き耳を立てていたり、
最初硬い表情でカフェに入ってきたお客さんもカフェを出るとき、とてもにこやかな表情で帰っていったり、
教会から何年も離れていた人がゴスペルアワーのメッセージを聞いて、今度教会に行こうって気持ちになったって言ってくれたりしたそうです。
ゴスペルカフェの白鳥さんご夫妻、ありがとうございます。
白鳥さんのお母さんは十文字映画祭の顧問の白鳥あかねさんで、私たちの教会の礼拝にも一度出席してくださったことがありました。
ゴスペルカフェは小田急線玉川学園前駅北口より徒歩3分です。
ゴスペルカフェもゴスペルアワーも皆さんよろしくお願いいたします。このゴスペルアワーを聞いてくださっている皆さん一人一人の心の中に神様の豊かな恵みがいっぱいあふれますようにお祈りいたします。さて、そろそろ終わりの時間になりました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。それでは
この次は
4月にまた
お耳に
かかりましょう。